ジオもっこもこパレード。
タガブロ。
びっくりしましたよ。プロレス総選挙見ました。まさかの藤波辰巳が1位を取るっていうね。こんにゃく社長のね、私がリストラ第1号ですって言ったやつね。あそこが一番良かったっていうことで1位取ってましたね。びっくりしましたわ。やっぱダラプロでフューチャーしたからね。ね。
まさかの深夜でしたからね。
あれ9時ぐらいちゃかった？元々言うと
9時からです、うん。9時からなのに WBC の延長で。
ずれ込みずれ込みで。
結局プロレス深夜やんって。
一応言っときますけど、藤波は1時じゃなかったです
よ。県外。
入ってなかったですね。
入ってなかった。
ドラゴン。
映像は映ってたのに、映ってたけど県外。
なんか名前がパラパラ変わっていく中にあったよね。
はい、
はいはい。うん。他も、なんかシーマとかもあったで、ドラゴンゲート。あー。出てくんのかな思ったら出てこないもん。
確かに。30時が結構、ね、10位ぐらいまで終わってたから。
うんうんうん。
あれって。
あれなんか変やな、あれな。
まあ、
ね。やっぱり棚橋さんと岡田和親さんをちょっと、振動させようとしてるのかな。
それは、ね、テレ朝なんであるでしょうね。
ある程度はあるしね、はいはいはい、であれ多分ニュージャパン の, そのファンクラブイベント的なやつでやったんじゃないかなっていうのがあって、
は
い
は
い
は
い、
確かに僕ら声かかってないですもんね。
そうやろ、
こんなことなんですかね。
300回もこんなことやってるん
そうですよ。なのに一票すら入れてないって。
そうやで、ほんま、ね。おかしな話やで。
審議委員会をちょっとね、僕らが、ね、やってもいいぐらい、ね。
やってもいいぐらいの。
北尾も大仁田も入ってないって。
入って
ない
。おかしい。
ジョンテンタも入ってないやないか。
なんか忖度がおかしい、ね。ちょっと。
そうやで。
おかしい。
力道山がさ、これ見よがしに入ってんのもおかしいやろ、あれ。
今の時代、ね、
力道山って
誰みんな知ってるの。
そうやで、ほんま
僕も知らんすもん。
そうだ、東富士とか豊ノ部で言えろ。
いや、ほんと吉村なんとかも、
そうそうそう、国際プロレスラッシャー木村も入ってなかったやろ、うん、
はい、
おかしいよ。
こんばんは発言とかあれ流すなあかんよ。絶対に。
そういうのやらなあかんで。
そうですよね、まあ、
ラッシャー木村入れたらやっぱジプシー・ジョーも入れなあかんし。これは国際プロレスつながれたらサムソン冬木とかもね。
ああ、そうですね。
そうやで。
ただ橋本氏、入ってたか。
橋本は入ってた。なんかリック・フレアとかも。
ザ・コブラとかね。
ザ・コブラ。コブラコブラ全然国際関係ないけど。
関係ない。
前田明とか入ってた。
ああ、入ってない。
入ってないです、
入ってないやろ、はい。おかしいよな。
前田は入るでしょ
う。入ってもおかしくないと思う。
ね、前田さん。
その方ですね。ぜひ、ぜひ、えんて。
あれなんかレスラーが20ポイントかなんか持ってて、
あ、そんなんあるんすか、
はい、でファンが2ポイントか1ポイントかなんかそんなんやね、
はい、ということは前田は嫌われてるってことですか。
結局レスラーのポイントが高いから
現役とかだと知らないんですかね、前田を。
かもな、
うん、坂田とかだったらめっちゃ入れてるでしょうね。
入れへんと思う。入れへんと思う。
入れない。
そういう坂田現役じゃないから。あ、引退したからね。
いや、年末に、
そう、年末に引退したからね。あれ、まあ、ああいう企画はすごい良かったけど、はいはいはい、なんかちょっと、な、
うん、
ちょっとな、
そうですね。
うん、まあ、話題にはなったけど、
はいはい、まあでも、うん、ああいう形で、まあ、ゴールデンに近いところに出させてくれようとしたのは嬉しいですね。
そうそう、すごい良かったよね、あれね、うん。
ですけれど、やっぱ宿命でしょうね。
そう
プロレスの深夜になってしまったっていうのがね。
うん、あれが帰って良かったよね、はいはい、やっぱりか。
ああ、そうですね。うん、
いやでも、うん、あれまたやってくれるのかね、ああいうのって
ねなんかやってほしいですよね、うん、ちょっと
次女子プロくくりとかでやってほしいですよ、ね、女子プロレス誰も入ってないでしょ。
そうやな、
やっぱりやるべきですよ。
あれは何やった、20人の記憶に残るレスラー、ベストレスラーやったんかな、 どういう基準、
総選挙ってなってましたけどね。
総選挙、うん、
だって最初にアンドレイとかが出てきた
の、ね、
あの国籍関係なくですから、うん、女子男子関係ないはずなんですけれど、うん、
基本的にやっぱ新日に出てた人が多かった、
多かったですね。
ハンセンとかもおったけど、う
ん、まあ、ハンセンも新日本いましたし、うん、
ブロディとかあった、
ブロディいました、
あいたい
ホーガンもいました。
あ、まあ、ホーガンはな、
あれなんか爆笑問題のぶっちゃけじのあれスタッフがやってるんちゃうんですか、あれ。
そうなの、
なんかそういう近くないですか、ぶ
演出が、
演出の仕方がなんかすごい似てるような気がしたんです よね。
ああ、そうなんですね。
だからすごいな、
よう似てるな、なんとなくですよ、なんとなくね、
そのぶっちゃけ
じっていうのが、
じっていうテレビがあるんですね。
あるんです、あるんです、はいはい、なんか結構面白くフューチャーしてくれる、はい、
もうカウボーイしか知らない、
ね、お寺の話するんですけどね。
ええー、そうなんや。
へえ、
はい、
それベスト20みたいなやつですか、お寺の。
なんかね、いろんなこうお寺ってどこういうもんなんだよとかで、般若心経はこういうことを言ってて、はい、なんかそういうわからんことをやってくれる、なんかそれに近かったかなとか思った。
あそことワールドプロレスがタッグを組んで、
そうそうそう、それでやってくれたんちゃうかなとか思ったんですけどね、は
いはいはい、あれでも実際やるんやったらさ、あの、うん、新日本プロレス縛りでやった方が良かったかなって。
あ、
新日本に出たことあるとか、
そうそうそうそうそう、
まあ、の方が見る方もね、
なんか気楽に見れるやんか。
そうですね、
うん、
うん、で昔の全日本でいうとこでいくとジャンボ三沢ぐらいですか、うんうん、日本人で行くと、
うん、
なんで川田が入って
ない、ね、川田小橋あたりが、はい、秋山とかね、
そうですね、
入っててもおかしくないのに、はい、そういうもやもや残るやん。
そうですね、
ノアはガチやからね、
うん、ガチですよ、
ノアはガチやから入っとくのおかしい。
そうです、
ね、はいはいはい、
だからそういうなんかこう縛りを設けた上でやった方が面白かったん
ですか。そうですね、それを何回かつなげてもらえたらいいです。そうそうそう、
次やるの難しいやん、総選挙って言っても。
そうですね、うん、ダラプロでやりますか、総選挙。
総選挙する、
うん、はい、うん、パーソナリティ総選挙。
そう、意外とね、うん、そういえばしてないのよ、
はい、
はいはいはいはい、
でも俺ちょっと最下位でしょ。
まだ
今好感度上がってるじゃないか。
上げてくれますか。
だ
から
いやもうリスナーさん分かってくれてますよ。これは何をすればいいのか、もう忖度をさせるんですからこれから。
これプロレスですよ。皆さん分かってますよね。
プロレス
プロレス
プロレス。お遊びちゃう。
お遊びちゃう。違いますよ。
ガチや。
は
い、おふざけでもないですからね。というわけで、
はい、
今日はドルフィンの。
はい、
好感度アップ作戦第2弾という
か、第2弾、おー、
はい、ドルフィンの総選挙、
総選挙、
プロレスラー総選挙っていうのをしてみたいなと思います。
はいはい、
あのさ、
はいはいはい、
5月14日に、
はい、
パリマ中央公園で、
はいはい、
あの大日本プロレスなんで、
はいはい、おー、
知ってる知ってる、
やっとこの季節が来ましたね。
そうそうそう、
はいはいは
い、いい気候ですね、
はい、5月やからね、
うんうん、野外ですよね、
野外、
はいはい、
ちょうどいい、
いいよ、
いい、
あやむくん行ったことあるやん。
ありますあります、あのね、めっちゃ広いところで、
うん、はい、
でね、あのなんかね、売店とか結構あって、
うんう
ん、あのおでんとかね、
そうそうそう、
なんかいっぱいあるし、あとビールとかもアルコールも確か
そう
あった っすよね。
カレーもあるし、
あるし、
カレー、
そう、はい、お腹いっぱいなんで、あのね、やっぱ屋外会場のプロレスはすごい面白いから、
はい、
いつもレスラーが外に行くねんな、
うん、
リングじゃないとこに行って、
なるほど、
はっちゃけるから、
はいはいはい、
もうあれは面白い、うん、あのビッグマッチしか見たことない人って多いと思うねんけど、
うんうんうん、
あのぜひ屋外会場、
はい、
雨とか降るのも面白い、
はい、
うん、
はいはいはい、うん、
まあ、そんな、大日本プロレス播磨中央公園大会は、
はい、
5月14日日曜日12時会場1時開演となっております。はいはいはい、最前列スーパーシート6000円、
はい、
同一6500円、
はいはい、
特別リングサイド5000円、
はい、
自由席3000円、
はい、
となっております。プレイガイドお問い合わせはですね、主催者のスナッククラブ090-3035-2820、うん、090-3035-2820までお問い合わせください。ね、ポッドキャストでさ、
はい、
ハーリー&レースってあるやんか。
はいはい、面白いですね、
キヨン
さん、キヨンさん面白い、
面白いね、あれをな、なんかたまたまやねんけど、2年ぐらい前の録音がたまたま残っとってす
まん、はいはい、
聞いたら、
はい、
福田博士、
あ、アメリカン、
そうそうそうそう、はい、ミスターパーフェクトが出てるやつがあって、はい、福田博士の、アメプロベスト10っていうやつで、
お
めっちゃ面白かった。
へ、
すごいマニアックな人がいっぱい出てきて、はい、これはおもろいなと思って、はい、そういえばドラプロでそういう話してないなと。
そうですね、
うん、なんか例えば長州の話はしてるけど、
はい、
うんうん、好きなレスラーの話って思いっきりしてないなっていうのが
そうですね。
でじゃあやっぱドルフィンの好感度上げるためにはやっぱドルフィンのこと知ってもらわなあかんと。
あ、そうですね、
そうだから確かに、あの今日はドルフィンの好きなプロレスラーを教えてもらおうかなと、
うん、
でもドルフィンの好感度アップ作戦がまだ続くから、うん、やっぱプロレスラーってやってしまうと、
はい、あかんやん。1位尾藤陽子ですよ。
いやだからまだ下がったねだからちょっと小出しにして、
あ、はい、
今日は外国人プロレスラー、
くくるわけですね、
うん、はい、だから最終回は女子プロレスラーやってあげるから、
ね、ありがとうございます、うんうん、
外国人プロレスラードルフィンの好きな外国人プロレスラーベスト5ぐらいで、
はい、あ、はい、分かりました、
うん、でそれを選んで、はい、それに対する思い入れっていうのをドルフィンに語っていただく、
なるほど、
う
んうん、とあのね、あのここにいる皆さんで、うん、そのレスラーについて、
うん、
ちょっといろいろ話してもらえたらいいですよ
ね、うん、そういうのをしたいなと思っております。
リスナーさんもね、そのレスラーでなんか思い出もあったら面白いですよね。第5位、
お、はいはいはい、
トニーホーム。
うわー、
トニーホームはね、
トニーホーム
まさかのあの何だっけ、 G1 に出ると言われてし
この間な、G1 じゃん、東京ドーム。
すごい事故でした
ね。あれは聞いててびっくりした。なんで東京ドーム出すのって。じゃあ、東京ドーム。
東京ドームや。この間の東京ドーム。
死んでるやん、ね。ノートンでしょ、で出す
ノートン。うっかりミスですよ。
はいはい。
トニーホームはね、僕が見始めた時に、橋本真也の、
うんうんうん、
あの、一種格闘技戦の相手が出てきて、こんなでっかいボクサーがおるんやと思って、すごいパンチやったんですよ。
うん、
でね、まあ、プロレス的に言うと2回 トニーホームが勝って、3回目の横浜アリーナで橋本が勝つみたいなで、うんうんうん、その後にプロレスラーになったんですけど、トニーホームとのこのいやいやが未だにね、泣けるんですよ。トニーホームはうまい。上手。
水面蹴りやな。
水面蹴りのやられ方とか。見てください皆さん、91年の 9.23。うんうん、横浜アリーナ YouTube で、
あの時点でトニーホームってもうプロレスラーやってる、
はい、実はレスラーだったんです、
うん、元ボクサー、
そうですそうです、やってたんですけれど、うん、ただね、あのモヒカン狩りで出てきて
インパクトあったよ ね、
ちょっと雰囲気あるんでね、
うん、
後々リングス行ったんですけど、
ね、った
リングスで何もできなかったんですよね。はい、はい、びっくりするほど
トニーホームが出てきた時のリングスの盛り上がりってなかった
で、いやでもすごいですよ、
はいはいはい、すごいよ
本当。田村が UWF のテーマで出てきたぐらいすごかったんですけど、はい、あ、ちょっと、ね、
何にもできない、
で、あんまできなかった。
あのブッキング能力ってすごいな。
いや、すごいですね。
やっぱリングスってプロレスなんやって思った。
トニーホームすごいです。トニーホームどうです？
いや、トニーホームはやっぱりあの良かったその三重士の時代に出てきたすごいいいアクセントやってる、
ね。そうですね。うん、僕が一番初めに見に行った大会で、うん、ベイダー対、うん、じゃあごめんなさい違うな。トニーホーム対なんちょかっちゅう東京ドーム大会直前の試合やったんですよ。で、そのなんちょかっちゅう全然知らんレスラーのセコンドにベイダーがおって。
ほう、頑張って、頑張ってって。
あ、そういや、でもそんなん言うとるんですよ。だけど、速攻負けるんですよね。そしたら、まあ、ベイダーもプロレス分かってるんで、うん、ちょっとこう、乱闘を始めるんですよ。トニーホームと。じゃあ、トニーホームのパンチがこう当たって、ベイダーがよろけるんですよ。
うんうん、
あ、これは、トニーホームすげえなーと。僕の中ではやっぱ、異種格闘技戦ではトニーホーム最強説がありまして、
うんうんうんうん、
あのパンチ当たったら、すごいですよ。
いや、実際さ、あの、異種格闘技戦ってあるやんか。うん、
はいはい、
あれやっぱ体重ほぼ合わせなあかんやん、
ええ。
あんなボクサーおらへんから。
いや、あんな
基本的に。
腹出てますからね、めちゃめちゃ。
スーパーヘビー級のボクサーおらへんから。
絞ってないんすからね、そもそも。
そうそうそう。てか、そもそもレスラーやボクシングやってました、的な感じやん。
そうですね。
ザ・コブラと一緒やからね。世界としてはね。
その翌年 G1 出てましたからね。
振り幅広いよね、あの人ね。
そうですね。ようやりました。そんなトニーホームが第5位。
はい。はい、じゃあ第4位。
第4位。ジョニー・スミス。
お、
知ってます、ジョニー・スミス、あの全日本プロレスにいた、そうそうそう、ジョニー・スミスっていうレスラーなんですけど、
アメリカの国旗のパンツの人でしたっ
け。それは違います。
違う、
それは、
デイビー・ボーイ・スミス。
あ、そこそこ間違いない
。じゃないジョニー・スミス
で、ジョニー・スミスさん、
このレスラー何が良かったかっていうと、はい、全日本プロレスが分裂した2000年直後に、うんうん、僕ちょうどね、社会人になりたてで岡山県におったやつ、最初赴任したとこで、
はい、
で岡山でプロレス見てて、プロモーターさんなんかで知り合って、
うん、
でそのままお食事会行ったらジョニー・スミスが来て、
ジョニー・スミスが来た
ジョニー・スミスが来て、ほうほう、で僕のお隣の席座ってくれて、
うわ、
拙い英語でずっと喋ってて、めっちゃいいやつだったっていうので、ジョニー・スミス4位です。
ジョニー、エースじゃない？
エースじゃないですよ。エースはピースするでしょ。じゃないです、
ジョニー・スミスです。
スミスなんやな、スミスの方です。
あ、地味な方やな。
はい、地味な方でもめっちゃいい人なんですよ。すごくね、何回もパハプス僕聞いて、
あ
何回も、ね、ゆっくりのこうジャパニーズイングリッシュで返してくれて、すごいいい子だったんです、あの子。
いい子やったんです。ちょっと今なんか風俗行った男の子
めっちゃいい人ですよ、ジョニー・スミス。ちなみにその一緒におったその飲み会の席には、本間、
ああ、まだ前日の時やね。
はい。奥村。
お
宮本和志。
お
っていうのがいました。
みんなおらへん。どれもおらへん。
で、なぜかそこに外人レスラーのジョニー・スミスがいて、で、僕のお隣の席座ってっていうので、めっちゃ良かった、ね。全然それまで、リチャード・スリンガー並みに、記憶がなかった
懐かしいな、
記憶にないレスラーだったんですけど、うん、まあ、全日本、あんな全日本に残ってくれて、
うん、
ああ、こんだけ頑張ってくれるんやっていう思いがあっての、第4位。
あの頃全日本面白かったもんね。
はちゃめちゃでしたよ。
うん。
相島優斗とか。
ああ、あったね。カードとやってたもんね。
そうですね。なんか、わかんない。
わからへんもんな。
ほんと、おもちゃ箱な。
誰やってんの？
ほんまと、そうですね、うん。っていうのが第4位です。
はい、じゃあ第3位。
これ、リスナーさんついてきてくれてますか？
いや、わからへんか。
トニーホーム、ジョニー・スミス。
第3位、第3位。
第3位は、ちょっとこれ、ベタかな、うん。リック・ルード。
あー、まあ、G1 やね。
そうですね。
うん、ラビシング。
そうですね、うん。ただ、あれね、日本で有名だったのその G1 の長野とやった試合かもしれないですけど、うん、その前年に、実は全日本に来てるんですよね。
全日本
ね。で、全日本でちょっとしょっぱかったんですよね。うん、ただ、同じように腰をこう振る真似をして、うん、ああ、面白いですよ、俺だって僕は思ったんですけど、その翌年に G1 来て、
うん、
まあ、僕が評価するのはそこじゃなくて、その2年後かな、94年の、春ぐらいに、
うん、
今の WCW、今じゃないか、昔の WCW のヘビーチャンピオン、
ほう、
有名なあのベルト巻いて日本に来て、
あったね、
初戦でハセに負けて、
うん、
ハセがチャンピオンになって帰る時に持って帰ったっていう、あ、これがアメリカンプロレスだと、
アメリカンプロレスやな
っていうのを分からせてくれたっていう部分がね、良かったです。
なるほどね、
でね、僕はそれこそ、その大会の何日か前と G1 の時もですけれど、うん、触りに行ったんです。こう、入場してくるときに、
うんうんうん。
嫌がらないんですよ。
ああ、そうなんや。
はい。これが良かったです。
スーパースターやから
、ね。スーパースター、そこなんでしょうね。うん、そういう面でね、カッチカチだった、体が。カチカチ。
なんかさっきから風俗行ってるみたいな感じですよ、
ね。パンツ見ても面白いですよね。あの人のパンツ。知ってます？あゆむくん。
いやー、
ね、いろいろとね、絵が描いた。
絵描いたんで。
絵描いた、
うん。
見てるのが面白い。
全日本に来た時も、あの柄パンやって、
うん、
合わへんなって思って。
あれが全日本には合わなかった。
合わへんなって思って。はい、で、新日本行って、まあ、WCW 行って、うん、ブレイクしたって感じ。
はいはいはい。
まあ、そのおかげで今年、WWE の殿堂入りが発表されました。
お
ー、リクルード。
リクルード。
メデューサは？
メデューサはもうずいぶん前に
入ってるんですか、うん、日本に来た時、ね、セコンド、うんうんうん、マネージャーでメデューサも、
もう何年か前にアルンドラブレイズで、
あ、なってるんです
か。
ああ、それはちょっと勉強
不足です。リックルードがエンデンド入りで発表されました。
嬉しい話ですね。ちょっと第3位なんですけど、
う
ん
う
ん、
まあ、リックルードなくなってるけどね、もうね。
え
?1999 年心臓麻痺により死去、40歳。
40歳なくなってるんですね。
そう、40歳だな。
それはトニーホーム並みの著書か。
事故、事故や
ばい。事故です、これ。それはちょっと。
生きてる程度
生きてる程度。本当ですか？
ほんま ウィキ書いてあるよ。40歳ですよ。太く短く。
ああ、そうですね、うん。そんな人生の方ですね。
はい。
第3位がちょっとね、同率なんです。
はい。
同率？
同率。2人、
第2位でええやん、それ。
第3位、第3位。
もう1人誰？
2 人おるんです。テリー・ゴディとスティーブ・ウィリアムスなんです。
それ殺人。第2位やな。
いやいや、第3位。殺人魚雷コンビ。殺人魚雷コンビです。殺人魚雷コンビ。
トニー・ホーム、ジョニー・スミス。
で、殺人魚雷コンビが3位。
テニーホーム、ジョニースミス、リック・ルードとか2位やで。
トニーホーム、ジョニースミス、ああ第2位、うん、第2位です。
じゃあ
ほなワンツーフィニッシュがそこってこと
ちゃうやな。1位また別におんねやろ。
1位はいます。
あ、おるん、おる
ん。2位が2人いる
ってこと、ね、2位が2人です、
うん、
ベスト6になっちゃったってことでなるで、
はい、スーパーデンジャラスデュオってやつやな。 SDD、
これはすごいコンビでしたね。この人らの入場テーマ知ってます？
で、で、で、じゃあは。
おおおおおあれがね、会場にいたら、誰もが口ずさむっていう。
あれ、あれ、なんていう歌でしたっけ？なんか僕もよう知らんのんですけど。
あれ、誰の歌やった
よ。誰の歌かもよう。ただ、あの90年代前半でめっちゃ探すんですけど、わからないんですよね。
いい歌やったね、あれね。
それな、日本人が歌ってるんですか？それとも
外国の人だと思います。
うん、あれ、あのチーム、あのタッグチームはね、すごいんですよ。そもそもスティーブ・ウィリアムスっていう選手は、
はいはい、
新日本におったんですね。そうそうそう。で、ちょっと新日本じゃちょっとうまくいかなかった選手だったのが、うん、全日本行って、で、ゴジーと組んで、これがまたいいチームになったんですよ、
はいはいはい、
90年世界最強タッグで世界最強タッグリーグ戦っていうのがねありまして、
うん、
これはねタッグのリーグ戦ですけど最終戦日本武道館で勝った方が優勝っていう試合の30分一本勝負で29分58秒か59秒で最後決まって、しかもそれが2年連続で優勝するっていう。僕はね、ウィリアムス、テリー・ゴディが好きで。
ああ、わかるわかる。
ゴディがすごい好きで、三冠チャンピオンになった時もすごく嬉しかったですし、ゴディのね、ちょっと、俺、今からやるぜっていうあのポーズ。このポーズが大好きで、もうゴディ、ね、ゴディのお子さんも確か今レスラーになってるはずなんですけど。
レスラ
ーになってる。ゴディ。でね、ウィリアムスはちょっとね、ベロのガンになっちゃって、後々、うんうんうん。その前に確かね、総合出てるはずなんですよ。
そう。出てる出てる。
そう。
出てる。
スティーブ・ウィリアムスが総合出てるんですよ。
どのリングで出たんですか？
どこに出てないんだっけな。
あれ、どこやったかな。たぶん K1 系の方。
ああ、なんか出てるはずで、
うん。谷川が読んだんかな、ほんなら。
で、いや、違う。あのね、その時にはもう IWA っていうところに出てて、浅野さんがブッキングしたんじゃないかな。確か、あの IWA というところの当時の社長やった、
はいはいはいはい、
でなぜかスティーブ・ウィリアムスが総合出ると。でもプロレスファンはあの殺人バックドロップを出してくれるんじゃないかと思ってめっちゃ期待するんだけ だけどやっぱりプロレスラーが総合出たらその結果になるんで、相手が誰やったかな。
大怪人選手ですか？
いやちょっとね今全然今
K1 ビースト2004、はい、新潟大会。
お、新潟で
スティーブ・ウィリアムス対アレクセイ・イグナショフ。
うわ、イグナショフ、
イグナショフは無理やろ。
え、そう、 K1
ルール1ラウンド22秒、
はい、
KO
22秒
KO 2004年3月14日です。
イグナショフですか、
ね、あ、危ないな。
1回だけやってる、はあ、まあ中村慎介勝ってるけどね、イグナショフね、
っていうような出てるんです。勇気を褒めたたえよう
と。はいはいはい。
それは殺人魚雷コンビ好きやったんだよね。
いやでも、テリー・ゴディっていう選手は、もともとやっぱハンセンのタッグパートナーやし、
はい、そうですね。
で、アメリカでもファビュラス・フリーバーズってやってたけど、3人やけど、やっぱり2番手、3番ってやって、
うんうん、
で、テリー・ゴディ、ハンセンがまあ上に行っちゃって、テリー・ゴディが誰か、タッグパートナーおらへんくなってる時にウィリアムスと組んで、
はいはい、
であれゴディがやっぱりグンと上がったよね、
はい、
ウィリアムスあんなちょっと不器用やったから。
そうですね、う
ん、で今度ウィリアムスが3冠取った時とかすごい良かったもんね。
良かったですね。かっこよかった。
ウィリアムスが取るか、ウィリアムスとタウエとか良かったもんな。
良かったですね。いいと思います。
時すごい良かったよな。わ、はい、かる。 年代一緒やからよく分かる、
はい、うん、7日で多分1位はね分かってくれるかな、
1位誰やろ、あゆむくん誰やと思う、1位
予想します、うん、これ当てないでくださいよ、う
ん、もう絶対あれ、
これしかいない
です、ね、あれやな、大体あれやな、
あれですよ、う
ん、ダラプロリスナーやったらみんな分かって
る、みんな分かってる、はい、多分あのじアンダーテイカー
あのこう日本指
垂れて、はい、1位何
ビッグバンベイダーです、
ああそうなんや、
そっちかジョンテンタかと思いましたよ僕、
うん、みんな思ってたよあ
もうそう思った方はドルフィンファンですよねやっぱベイダーじゃないですか、
あ
ドルフィンうまいでしょ、うま、んうん、いですし強いという思わせましたしね、すごかったと思いますよ、僕一番好きですよ、いまだに あんな強さを思わせるレスル外人レスラーおらん、
うん、
ないんですよ、
まあ、説得力あるよね、
そうですね、まあ、でかい、うん、
でかい
し甲羅から煙が出るんですよ
そうそう、あとマスクじゃないマスクマンっていうのもよかったね、
ひもマスクで後々プライドに参戦の中におったおりましたかね名前がプライド武士道1に
そう、
はいはいはい、ベイダ
ー、ユーインターも行ったしね、
あ本当強かったですよ、
強かったやん、あガチで強いんやろなあの人、
そういや強いでしょ、
感じしましたね、
確かにもともとボクシングやってた、
うん、フットボールもしてたし、ね、
そうですね、
うん、ガチで強いヨシコみたいなもんやと思うで、あれはで
アメリカでも
ダブル CW でちょっとだけやっ、ね、でもなやっぱりガチの強い人は嫌われる傾向にあるよねアメリカってね、
そういう意味では新日本来てよかったんですよね、
そうそうそうそう、それでよかったやと思う、
ただ入り口がねどうしても
TPG
TPG のところで受け入れられないのでマイナスから始まってあんだけインパクト残して、うんね、ちゃんと IWGP も取って、
うん、GHC も取って、
ああ
三冠も取った
んですか、三冠も取った、うん、何人おるんですかね、
外人は多分一人だけやね、
で日本人でも
健介と、
ああそうか、健介が取ってるんか、
健介、
あいや健介で三冠、あ取ってるか、
取ってる、健介と小島ぐらいちゃうんかな、
ああ
うん多分
ケンスケ
武藤は取ってるかな、武藤 GHC 取ってるんじゃない、
いやケンスケ小島ベイダーすごいよね
不思議だあでも小島は GHC 取ってへんわ、
あ取ってない
です、ね、ケンスケ大変かもしれんね、
ケンスケとベイダ
ー、うん、まあなんか分かる気するな、
ベイダーもねなんかちょっと余命
そう2年とか
言われてとか、ね、ますか、
えな病気なんですか、
なんか見つかって、
なんか見つかったらしいですけど、ベイダー好きなんでね、僕ほんま一番好きなんです、ベイダー対長州とかね、ベイダー対橋本とか、で一番少ないベイダー対藤波なんです、
あ
ベイダー対藤波ちょっと皆さん見てください YouTube で、
腰が痛い時の藤波、
そうですか、あの88年の名古屋レインボーホール大会、これ最高です、
藤波があの心霊療法に流行ってる頃じゃん腰の治療とか言
って、そんな頃だと思いますよベイダーすごいですか、でベイダービガロ組っていうね、タッグチームなんかすごい
すごかったよ
ね、まあ、元長谷組から取った横浜アリーナ大会とかも、まあ、あれはすげえ試合ですからね、ベイダー、え皆さんベイダーはあんま好きくない、
いや好き好き、高田と の、 世界最強決定戦 の、 腕十字の
とか、ああそういうのもできるんですよね、はい、ベイダーはね、
ベイダー賢いよ ね、 あの人ね、そうなんですよ、体でかい割に細かい動きできるし、レスラーとしてすごいいいと思う、ね、
頑張って
頑張って頑張って、ベイダーハンマーとかもすごい良かったもん
ね、 ね、はい、これ大丈夫、ダラプロ的に大丈夫なんですか、あの普通に最後なんか面白いかなと思ったジョニー・スミスの僕のぐらいで、
まあそれがドルフィンのスキルっていうことよね
、はい、ダラプロ、
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい特効はもちろん、絞れたサンダシー気候情報も、もっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな！
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな！
毎月第2第4火曜日更新。サンダヘテレイディオ！
俺にも家族あるっちゅうねん！
一緒に住んでないけど。
ちょっと、トムギンさん。ドルフィンさんの好感度上げる気あるんですかこれ。
上がったんちゃう、上がったんちゃう、
全然上がってないじゃないですかこれ。
上がってる。ちょ、ドルフィンちょっとへこんでね、今。
本気で考えすぎました。本気で考えすぎましたね。これちょっと、やらかしましたね。
次回はうまいこと言いますよ。
次回もなんか考えよう。次回なんか考えな。またドルフィンが好感度上がるように
お願いします。
まあでもね、こうやってレスラーの話するって意外となかったから。
ないですね。
うん。だこれ多分、あやむくんに、今度その、はい、まあレスラーじゃなくて格闘家でもいいと思うし、つかさが来た時にアメプロ、まあ多分ハーディーボーイが一番やねんけど、はい、うん、とか、やったら面白いと思う。
ああ。
なるほど。
うん。で、ドルフィンやったら、それは女子プロもできるし、うん、
はい、
団体縛りでもできるかもしれない。
ああ、そうですね。
うん。ドインディーレスラー。
ああ、そう、面白いですよね。
うん。そんなんもういいかもね、と。はい。な、レスラーさんもね、関われるかもしれない。うん、
でも、1位は僕、尾藤陽子です
。うん、もういいからもう。どんどん落としてる。なんだっけ、海援隊道場のエリナやったっけ。
エリナ可愛いっすね。エリナ可愛いっすね。
あれ可愛いよね。
可愛いっすね。
でも尾藤陽子が好き。
尾藤陽子です。1位は尾藤陽子です。あのちょっと団子っぱなっぽいとこがいいですよね。
わ、うんうん、かるわかるわかる。
多分僕とファッションセンスが合うんだろうなっていうところがね。可愛いな。一回話してみたいな。
ドルフィンもう急上昇やね、好感度。
本当ですか？
ぐんぐん上がってるよ。
これ聞いてくれてますかね、尾藤陽子。
いや、尾藤陽子は聞いてへんけど。
尾藤陽子に対する好感度やったね。
キモいわ。まあ、というわけで、また来週も多分ドルフィンの好感度アップ大作戦が続きますので、
はいはい、
ドルフィンファンは聞いてください。
お願いします。
ということは誰も聞かへんかもしれない。
ちょい待ってください、やめ
て。来週3分くらいで終わろうな。
あの、フェイスブックも、ちゃんといいねしてくださいよ、皆さん。
ああ、そうや、ドルフィンツイッター、するんやな。
ツイッターをね、始めてみますよ。
うん、ドルフィン、
アカウントとかちょっとようわからないんで、うん、この後皆さんに教えてもらって。
来週それでしょうか。
始めてみましょうか。
うん。
ドルフィンス。
来週の、
はい、
あの、配信でそれやりましょう。
あ、やりましょう。
公開会議をしましょうか。
はい。
はい。
それは、やりましょう。
やります。
やります。詳細は、はい、後ほど
打ち合わせします、はいはい。はい。というわけで今回お届けしましたのはトモキンと
ドルフィンと
アユムでした。
次の試合も交互期待。
ベイダーじゃまずかったですか？ゲイリー・オブライトの方が。
ゲイリー、誰が良かったんかな。やっぱりビターズ・タリエルとか行った方が良かったんじゃないですか。
レスラー
じゃん。じゃあサルマン・ハシミコフで。
プロではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。